We're now in the book of Isaiah, and if you have a Bible, if you don't have one, we have Bibles there, and for you, English and Japanese.
はい、ではですね、聖書の学びに入ってきたと思いますので、イザヤ書をお開きください。イザヤ書の今日は2章からになります。聖書ない方は後ろにも何冊か置いてありますので、ご利用ください。
Okay, so, let's start. We're in chapter 2 this morning.In Isaiah chapter 2, and let's begin by reading verses 1 through 5.
はい、今朝はイザヤ書の2章になります。2章の1節から5節を、日本語でお読みします。はい、アマツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。
Now, the book of Isaiah, it's interesting. It's like a miniature Bible.
このイザヤ書というのはちょっと興味深い書で、ミニ聖書というふうにも言われています。聖書というのはこれ全部で今66巻、66の書物になっています。旧約聖書に39巻、そして新約聖書27巻入っています。
And Isaiah has 66 chapters.
イザヤ書は66章全部であります。
And the first39 chapters, primarily deal with judgment issues.
そして前半の39章の部分は、39章分は、まあ、主に神の裁きについて書かれています。
And when you get to chapter 40, you know, the first verse, 40, chapter 40, verse 1, it begins, "Comfort, comfort my people," says the Lord. And then it's like there's a shift.To more talking about restoration.
そしてイザヤ書の40章の1節のところには、慰めよ慰めよ私の民よとありますけれども、ここから今度後半の27章はもう少しこの回復のことについて書かれています。
And anyway, it's kind of cool how it works. Now, I have to say, the chapters didn't come until, the Bible wasn't divided into chapters until, you know, 700 years ago.
まあ、面白いなと思うんですけれども、でも覚えておいていただきたいのは、この聖書がこのように章が分かれたのは、もう最初に書かれた時よりもずっと後になってからのことです。
But I still think it's cool because, you know, God works. He worked during that time, and you know, it's still, we can still see it worked out. It's just a neat thing about Isaiah.
でもそれでも、まあ、そこにも神様の御手が働いておられたと思います。後からつけた章や節であっても、まあ、そのような区切りがされているということ。
But also, like the Bible, the Bible gives a big picture of God's, throughout all the ages, of God's plan to redeem the world.
そしてまた聖書全体が実はこの歴史を通してこの世を救うというその神の大きなご計画が書かれています。
And so does Isaiah.
そして実はイザヤ書もそのようなことが書かれています。
You know, there are so many prophecies as we go through Isaiah. You'll see so many prophecies about Messiah coming, about Jesus.
イザヤ書の中にはもうたくさんこのメシアイエスが来られるということの予言が書かれています。
And so, last week, I don't know, I don't have it here, but I made this, it's probably still floating around here. There's this chart which talks about, it's a chart I kind of We printed it up, and it just shows the Messiah, all the references to the Messiah in the book of Isaiah, and where they were fulfilled in Jesus. And it's really quite incredible. And it may not be out there right now, but afterwards, I think, I'll print some more.
先週ちょっと皆さんにお配りしたんですけれども、イザヤ書にメシアに関する予言が書かれてあるところの箇所をこう片方にリストアップして、そしてその反対側にはそれがどのように成就したかという、その成就した箇所が新約の箇所をこう対比して書いたリストというものをお配りしました。で、もうちょっと今ないかもしれないですけど、また印刷することできますので、どっかにあると思います。今朝はちょっと見なかったんですけど。
Isaiah, you know, we're going to see his prophecies deal with God, God's dealings with the nation of Judah, which where he was living, also with the nations around the world at that time, and the whole world really is covered in the book of Isaiah.
このイザヤ書の中で、イザヤは当時南ユダの方に住んでいましたけれども、そのユダ王国に関する予言、そしてまたその当時の全世界に関する予言というものをたくさん書かれています。
Now, we're starting chapter 2, and I want to note that chapters 2 through chapter 5, this is like one complete prophecy.
で、今朝は2章から学んでいきますけれども、この2章から5章までというのは一つの予言になっています。
It's speaking of the last days of the nation of Israel.
これが、終わりの日のイスラエルについてのことが予言されています。
Now, as Isaiah does throughout the whole book, he will jump in time. He'll be, one time he'll be speaking of judgment, you know, speaking directly to the nations right there. And another, and then he'll jump forward and he'll be talking about a time of restoration.
イザヤ書というのは割とこの予言している、いつの時代を予言しているかというのが結構時代があちこちに飛ぶんですね。で、ある時はその当時のイザヤが生きていた当時のそのユダの人たちに向けての予言もあれば、それから急に今度は将来の回復のことの予言にこう飛んだりします。
And I'm so glad he does, because you know Isaiah, when he's speaking about God's judgment on them, it's really strong. You know, he's just like lays it out there, and even to them, to the people getting this message, it would just seemalmost hopeless, but then he will just go and he will just jump and talk about this marvelous restoration and what God has planned for them. And it's really a neat way he does that.
でもそれが私は嬉しいなと思うんですけれども、イザヤのこの当時の人たちに対する予言というのは非常に厳しいものがあります。で、神の裁きについて言うわけですから、非常に厳しい言葉で、強い言葉で当時の人々に対する戒めというか警告というものを発するわけですけれども、でもそれで受け取った人たちにとっても本当に厳しいものだったんですが、そこで終わるのではなくて、その先に将来神はそれでもこう彼らを回復してくださるという、その将来の約束、希望の約束も同時に語っています。
Now here in verses 1 through 5 we kind of talked about it last week, but these verses are far into the future.
この2章の最初に読んだ1節から5節、ここは前回もちょっと最後のところで読みましたけれども、すごく先の将来のことをを語っています。
when he talks about it talks about a time when the Lord would be there in Jerusalem, would be on earth, and is you know when Jesus would set his throne up there in Jerusalem.
主がこのエルサレムに来られて、そしてそこで、その王座を建てられるという、その時のことが書かれています。
Now we refer to that time as the millennium. You may hear that called the millennium.
で、このその主が統治される時代のことを私たちは千年王国というふうに呼んでいます。
And where that comes from is in Revelation chapter 21 through 6, it talks about this time, a thousand years, millennium, that's where we get the word.
それはどこから来ているかというと、黙示録の20章の1節から6節に書かれていますけれども、主が千年の間この地上で統治されるということが書かれていますが、そこから千年王国という言葉が来ています。
it will be a time when the earth enjoys peace.
でその時には、この地上に平和が訪れます。
there will be no war.
もう戦争は、戦いはありません。
in verse 4 it says they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation.Neither shall they learn war anymore.
4節にあるように、彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。
Imagine a world without war.
もうこの戦争のない世の中っていうのをちょっと想像してみてください。
It just didn't exist.
今までそういった世界はありませんでした。
I mean, people want that.People, all people in the world, they want that. We want that to see that, and it will happen.
人々はずっとそれを願ってきていたと思いますけれども、でもそれがいよいよ実現する時がここで来るということです。
Okay, now verse 6, and here he speaks of what is called the day of the Lord. Verse 6. Let's read 6 through 9.
そして、その時のことを主の日というふうに、呼んでいますけれども、では6節から9節をお読みしたいと思います。まことにあなたはあなたの民ヤコブの家を捨てられた。彼らの国がペリシテ人の国のように、東方からの牧者で満ち、外国人の子らであふれているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの鏡、神々で満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいる。こうして人は咎められ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。
イスラエルは、become like the nations around them。
イスラエルが、だんだんその周りの諸国のようになっていってしまいました。
At the time that he's speaking, and they put their, they were into idolatry. They were worshiping the same idols that the nations around them worshipped.
この、イザヤがいた時代ですね。そして彼らは、周りのにいた、他の国々の民と同じように偶像礼拝をするようになっていてしまいます。
And they were trusting in military might. They were looking at the nations around them, and it was kind of like they were kind of building up their military. And it's like,and the problem is God was out of the picture.
そして周りの民を見て、同じように自分たちのその軍隊を強くして軍隊に頼るようになって、もう彼らの中に主というものの、主がこう いなくなってしまうというか、主に信頼するということをしなくなってしまいました。
They weren't thinking, they weren't looking to God to save them.
彼らを助けてくださるのは主であるというふうには考えなくなりました。
God's plan for Israel, as we see in the Old Testament, was that they would be a light to the Gentiles.
神の実はイスラエルに対する目的と、ご計画というのは、イスラエルが周りの諸国、国々にとっての光となるということでした。
That the whole world would look on Israel, when they looked at Israel, they would see that these people, they have this relationship.With their God, and they would see how their and by looking at it, they would see how great God was, and that they would be drawn to trust in the Lord.
本来であれば、周りの諸国がイスラエルを見るときに、彼らと神との関係を見て、そしてその中に本当にその関係を見たときに、あ、彼らの神は素晴らしいと。生きておられるということを見て、そして周りの諸国がその神にこう引き寄せられていくというのが、もともとの神のご計画でした。
By the way, that's, Jesus said of you and me, you are the light of the world.
ところで、イエスは私たちにもですね、あなた方は世の光であるというふうにおっしゃっています。
And by that, it's the same, it's really much the same that the world looks on us andAnd we, and you know, he's left us in this world, and we struggle just like the people around us. We have the difficult things, but we have God. We have this relationship with God, And the purpose is that people, the world would look upon God, would see God in our lives and be drawn to Him.
同じようにですね、私たちも今この地上に置かれて、そしてこの中でさまざまな苦しみを通ります。そういうところを通るときに、私たちには神がおられますから、神との関係がありますから、その姿を見て、周りの人たちが私たちを通して神を知る、神のもとに来ることができるようにという、そういったご計画を神は私たちに持っておられます。
But unfortunately, in the case with Israel, at this time, instead of being this light of the world, they were becoming like the world. They were just like the nations around them, and in some cases, even worse.
で、この当時、このユダ、イザヤが予言していた当時のイスラエルは、残念ながら、その周りの国々にとっての光となるのではなくて、逆に周りの国々にこう彼らの方が引き寄せられていってしまっていたということになります。
All right, let's read verses 10 through 22 here.
10節から22節をお読みします。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、そのご意向の輝きを避けて、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢なものもかがめられ、主お一人だけが高められる。まことに万軍の主の日はすべておごり高ぶるもの、すべて誇るものに襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と、堅固な城壁、タルシチュのすべての船、すべてのしたわしい船に襲いかかる。その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や土の穴に入る。その日、人は拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやる。主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。
Now these verses describe what is called the day of the Lord.
この箇所は主の日と呼ばれる日のことを書かれています。
And this term, day of the Lord, is used like 25 times in the Bible.
で、この主の日という言葉は聖書の中で25回出てきます。
Now it doesn't refer to only a 24-hour day.
で、この主の日というのはある特定の1日、24時間の1日だけを指しているわけではありません。
In fact, as you look, it seems to refer to a period of time. It's like the idea is that now is the day of man.
あるこう一定の期間のことを指していると思います。今は実はその主の日ということを考えると、今は人の日というふうに言うことができると思います。
But this won't last forever.
でもこれは永遠に続くわけではありません。
It will be the day of the Lord. It will be God's time. And one day, as we look in the scriptures, it describes this, the day of the Lord, the time when the Lord returns.
やがてこの人の日が終わって、主の日というのが来る時が来ます。この主が再びこの地上に戻って来られる日です。
Now, the Bible talks about, you know, it presents, again, this time period.There's great, great hope. You know, we talked about the millennium when Jesus is here in peace and they shall not learn war anymore. But it describes another time in the future that is a very, very dark time. It describes extreme wars, wars like we've never experienced before.
この聖書の予言の中では、 先ほど話しましたように、この将来に対する素晴らしい約束というものがあって、この千年王国というのはもう本当に戦いもなく、あの平和が訪れる素晴らしい時というのが来るというふうに予言されていますけれども、同時にこの将来にはあの暗闇の時も来るということもまた予言されています。でそれは今までいまだかつてないような本当に苦しみの時であり、もう今まで見たことも経験したこともないような戦いであるとか、そういった苦しいことが起こる日が来るということも予言されています。でその時のことをよく大患難時代というふうに言われると思います。この大患難というのはどこ、その名前はどこから来ているでしょうか。
The words of Jesus.
イエスの言葉です。
In Matthew 24, verses 20 and 21.
マタイの福音書24章の、21節かな。22節。
Again, Jesus is prophesying there, and he's prophesying about the end times. He's prophesying, like Isaiah, he will talk some about what will happen to the Israel at that time. Then he jumps ahead.
イエスがですね、ここで将来についてのことを。
But anyway, I just want to read. I just want to read 20, I think it is, verse 21. Okay, Matthew 20:21. And Jesus said, "For there will be great tribulation." That's where I wanted you to see. Great tribulation. That's where the name comes from. Such has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be.
マタイの福音書の24章の21節。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。このひどい苦難ということから大患難というふうに呼ばれます。
Now, this is one reason I believe that it's a future time.
これは将来の予言の一つです。
I don't believe that he was just talking about the Roman destruction of Jerusalem, because he says thereThe world was never seen it, and it will never see it again. It is the worst, the absolute worst that the world will ever experience.
紀元70年にローマがエルサレムを攻めて滅ぼした時のことを指すというような考えもありますけれども、でも私はそうじゃないと思います。まだこれは起こってない出来事だというふうに思います。というのも、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難というふうに書かれているからです。
Now in Revelation, you know the last book of the Bible, Revelation. If you read that,
また最後の書ですね、黙示録という書があります。Well, ちょっと人がみんな避けがちな書物ですけども。
A great portion of Revelation from chapter 6, all the way through 18 is describing this time called the Great Tribulation.
で実はこの黙示録の6章から18章までの中に、この大患難時代に起こる出来事というのが細かく記述されています。
If you look at Revelation, I just want to read a couple of verses 6:15 and 16, it sounds a lot like it.
先ほどイザヤ書の2章を読みましたけれども、2章の21節のところ、これは、黙示録の例えば6章の15節、16節のところと非常によく似ています。
And then the kings of the earth, I'm reading Revelation 6:15 and 16. Then the kings of the earth and the great ones and the generals and the rich and the powerful and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks.Fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb.
黙示録の6章の15節16節。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラ穴と山の岩間に隠れ、山や 岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。
The Great Tribulation is a time when the Lord Himself, He's pouring, it's describing, He's pouring out His wrath on the earth.
この大患難時代というのは、実は主がこの地上に主の御怒りを注がれる時です。
Now is the time of grace.
今は 恵みの時です。
You know, we experience tribulation now, but it's not from God.
私たちは今でも様々な苦難というものを経験しますけれども、でもこれは実は主から来ているものではありません。
Jesus said, "In this world, you will have tribulation."
イエスはあなた方はこの世にあっては困難がありますというふうに言われました。困難がありますと言われました。
It's actually you receive a lot of it because you belong to God. It's against God, and it comes to you.
なぜならばあなた方は神に属しているから、だからこの世は神に逆らっている世界ですから、だからこそあなた方に患難が来るのだということを言われます。
But it's not God. It's not God. God is not giving you tribulation.
でも神があなた方にそのような患難を与えておられるわけではありません。
But the great tribulation is a time when there is tribulation from God on the earth.
けれどもこの大患難事態というのは、神ご自身がこの地上にその御怒りの裁きを下す時になります。
But Jesus, in the age of grace, Jesus came, as we know, the first time, and the purpose was to take upon himself the judgment of God, the wrath of God.
イエスが最初にこの地上に来られた時は、この方は私たちの代わりにこの神の裁きをご自分が受けるために来てくださいました。
When he died on the cross, the wrath of God, the judgment, the anger of God, it was all directed toward him. He took it upon in our place.
イエスが十字架に付かれた時に、すべてのあらゆる私たちに本来であれば注がれるべき神の怒り、裁きというものをすべてご自身の上に負ってくださいました。そして今私たちにはこの福音というメッセージがあります。
I'm going to read 2 Corinthians 5:20 and 21.
ちょっと第2コリント人への手紙の 5章の20節21節をお読みします。
And when it says we, think of yourself included here. It says, therefore we are ambassadors for Christ.God is making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, that's Jesus, so that in him we might become the righteousness of God.
第2コリント人への手紙の5章の20節21節。こういうわけで私たちの中には本当に今の私たちも含まれていると思いますけれども、キリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
And in one more verse in John, speaking of the gospel, John 3:36.
そしてもう一箇所、この福音に関して、ヨハネの福音書の3章の36節。
Whoever believes in the Son has eternal life. It's a beautiful promise. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.
ヨハネの福音書の3章の36節。御子を信じる者は永遠の命を持つが、本当に素晴らしい約束です。でも、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると書かれています。神の怒りがその上にとどまる、これは本当に深刻なことだと思います。
When a person rejects the gospel, they are rejecting God's provision for them to be free, completely free of his judgment, of his wrath.
この福音を拒むということは、つまり神が本当にその神の裁きから自由になる、全く自由にされる、その備えというもの、神が提供してくださった備えを拒んでしまうということです。
So when a person rejects the gospel and the attitude is, yeah, well, that's good for you. Glad you found something that makes you happy.
ですから神の福音をこれを拒む人ですね、それはまああなたにとって良かったですね、いいものを見つけて良かったですねと。
It's far more, it's far graver than that. It's far more serious than that.
でも私には結構ですと言った、そう、ただ単純にそういったことではなくて、もっと実は深い、 ものがそこにあるということです。
The fact remains, everyone needs Jesus.
なぜならば、事実は全ての人が実はこの福音を必要としているからです。
Because Jesus has taken away the punishment for our sin. If we don't receive Jesus, we will receive the punishment due us. And that is serious.
イエスが私たちの代わりにこの神の裁きをもうすでに受けてくださったわけですけれども、それを拒むということは私たちが自分でその神の裁きを自分の上に受けなければいけないということになります。
But now it's the age of grace. Now God is holding out. He's preaching the gospel. He wants everyone to know. God's desire is that no one would have to experience His wrath. He wants all people to come. And so the gospel is out. It's the age of grace. But we have a choice. People are free.
ですから今はまだ恵みの時です。神はその裁きをまだ控えていてくださって、そして全てのものにこの福音を届けようとしておられます。神は誰一人神の裁きを受けることになることを望んではおられません。ですからこの福音を広める恵みの時です。でもそれを信じるか信じないか、受け取るか受け取らないかというその自由も与えられています。
So what happens? Everyone receives, right? No. If the world is not, there's a problem. Men are proud.
ですから、すべての人がこれを受け取れれば本当にいいわけです。でも、人は残念ながらプライドというものがあります。
We're given this freedom to choose, but because of pride, many people say, I don't need that. I don't want that. I'll live my own life.
私たちにはですから選択するその自由が与えられていますけれども、人はプライドがありますので、私には結構です、必要ありませんと言ってしまう人たちが本当にたくさんいます。
But there's coming a day, it says, when man will be humbled.
けれども本当に人がへりくだる時というのがやってきます。
And you know, In verse 17, it says, "The haughtiness of man shall be humbled, and the lofty pride of men shall be brought low, and the Lord alone will be exalted in that day."
イザヤの2章の17節には、その日には高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。
The root cause of all sin really is pride.
あらゆる罪の根本の原因というのはプライドです。
You know, often we like to think of sins as there's being a hierarchy, okay? There's the, you know, the top murder, or, you know, the gruesome murders, and then we kind of go down, you know, and then, I don't know, lying is down here, and we kind of get this idea that it's like a hierarchy.
私たちはついついこの罪にランク付けをして考えようとすることがあると思います。なんかこう階層があってですね、一番トップ、一番ひどい罪は、例えば殺人、そしてこう順番にこの罪はこれぐらい、例えば嘘をつくっていうことはこの辺ぐらいみたいな、でだんだんこうその悪の程度が低くなっていくみたいな、そういった段階付けをしようというふうに考えがちです。
But when God looks at the human heart, what He sees is you know, beneath all of the sins, the top ones and the bottom ones, underneath the problem is pride.
けれども、神は言われます。そのあらゆる罪、この例えばそういうリストにしたとしても、一番上も一番下の罪であったとしても、あらゆる罪のその根底にあるものというのは人のも心の内にあるプライド、高慢さです。
And pride is that arrogant attitude that always wants to exalt itself and refuses to exalt God.
そしてこの高慢な態度というのは常に人を高めますけれども神を低くしてしまいます。
And it's as we see in the Bible, that is the top of the list. That's what God deals with. That's what caused the devil to fall.
そして聖書はそれが最もこのなんて言うんでしょうね、悪いこのサタンが仕掛けてくる罪であるということを教えています。
Okay. So, you know, one more thing before we move on. I wanted to say this because we talked about the Great Tribulation.
もう一つこの大患難のことについてちょっと語っておきたいと思います。
We as believers will not experience the Great Tribulation.
私たち、イエスを信じる者たちはこの大患難を経験しません。
And I wanted to just look at a couple of verses. If you'd look over at 1 Thessalonians, please.
ちょっと聖書箇所を開いてみたいと思います。第一テサロニケの4章をお開きください。
I just wanted to, you know, there's a lot there, but I just wanted to touch on it. Verses 1 Thessalonians 4, 16 and 17 says, For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, verse 17, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we always be with the Lord.
第一テサロニケの4章の16節17節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。
Now here this is describing what is commonly called, referred to as the rapture.
そしてこのことがよく皆さん耳にしたことあると思いますけれども、敬虚という言葉がここから来ています。
Now some people say, well, that's not in the Bible. Well, this is where it comes from. Verse 17, caught up, those words caught up, in when it was, I believe the Latin translation was raptus and rapture, that's where the word comes from.
この敬虚という言葉、そんなことを聖書に書かれてないじゃないかという方もいますけれども、実はこの17章の一挙に引き上げられと書かれている、ここから来ています。これがラテン語で、この敬虚、ラプチャーという言葉の語源になっていると言われています。
But in a moment, what it describes in a moment is it says we will be caught up to be with the Lord.
でも本当にこの一瞬にして私たちは引き上げられるわけです。
But then if you look in chapter 5 here in 1 Thessalonians, we've read from 4, and then if you look in 5, I'm kind of skipping ahead, Paul begins to describe the day of the Lord. And in verse 2 he says, which will come like a thief in the night.
そしてこの第一テサロニケの5章に行きますと、パウロはここでこの主の日がどのように来るかということを言っていますけれども、5章の2節のところに、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。
And then as you move down to verse 9, he encourages the believers there in Thessalonica. He says, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ.
でもパウロはこのテサロニケの教会の人たちに励ましを送って、この5章の9節を読みますと、神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと。
Okay, that was just kind of touching on it, but let's get back here to chapter 3 in Isaiah. And he's going to return now to God's, the theme is going to return to God's judgment on Judah there at the time that he's living.
では、イザヤ書に戻って3章の1節から12節を見ていきたいと思います、はい。神の今度はユダに対する裁きを語っています。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべて頼みの水、勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、五十人隊の長と長官、高官、議官と賢い細工人、巧みにまじないをかける者。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う、あなたは着るものを持っている、私たちの首領になってくれ、この乱れた世をあなたの手で治めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う、私は医者にはなれない、 私の家にはパンもなく着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。
Probably they were, you know, after a major war, many of the men were killed.
おそらくここでは男性の数が、まあ、不足している時代、この書かれている時というのが男性の数が不足しているような時代について書かれてあるようですけれども、おそらく戦争によってこの人がたくさん殺されてしまったからではないかと考えられます。
You can see they're devastated. But they said, verse 6 says, a man will take hold of another guy's, hey, you know, you've got a nice suit, you be our leader. No, you know, no, no way.
で、6節にあるように、あなたは着るもの持ってますねと、私たちの長になってくださいって言ったら、その後に、いや、私にはなれない。
But in verse 9, he says, he gives a reason why they were ripe for judgment. He says, for they look on their face, the look on their faces bear was witness against them. They proclaim their sin like Sodom. They do not hide it.
でも、9節のところに、なぜこのユダが裁かれているか、その理由が書かれていると思います。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。
They're proclaiming their sins, like they're proud of it or something.
もうちょっとこうある意味で隠すどころかもうそれを誇っていたという感じです。
Oftentimes in our day and age, we hear this in America, and what happens there happens all over the world actually, where people talk about the need to be tolerant. You have to be tolerant of the sins of people.
最近ではですね、よくアメリカで聞きますけれども、まあ、いろんなところでそうだと思いますけれども、罪を犯している人たちに対してもっと寛容である必要があるということをよく言われていると思います。
But the problem is that many people want more than toleration. They want you to celebrate their sin. They're kind of in your face, you know.
でもむしろその単に寛容するだけではなくて、もっとそれ以上のことを世の中は要求していて、もうむしろその罪を犯していることをなんか祝うとか、もう本当に堂々とそれを行うということが起こっています。
It's so arrogant. You know, it's like, it kind of reminds me of this as I was reading this. And you can understand how people that don't know God, like in that day and age, the Gentiles, they didn't know God.And they wouldn't know the difference. But to see God's people who had His word to become like this, where they were arrogant about their sin, that is really bad.
そういう傲慢な態度というものがあるわけですけれども、でも神を知らない人たちにとってみれば、そのように感じたり行うということは、まあ、ある意味でこのちょっと理解ができるというか仕方がない部分があるかもしれませんけれども、でもですからこの当時のイザヤの時代の世界でいうと、異邦人たちは真の神を知らないわけですから、まあ、そういうことが起こっていても仕方がないかもしれませんが、神のことを知っている人たちがそのように本当に傲慢な態度を持って罪を堂々と隠そうともせずに堂々と行っていく、このユダの人たちも神を知っていながらそういうことを行っていたというのは、これはもう本当に悪いことだと思います。
All right, let's read 13 to 15 here.
13節から15節。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒れすたらせ、貧しい者からかすめた者をあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神主の見告げ。
So God is kind of making his case. Okay, I'm going to do this judgment. This is my case. This is the reason why I'm doing it.
神がもうここで ある意味でこう裁判を起こしているようで、かのようで、私がこのユダを裁くと言われています。
And he speaks to the leaders. And he talks about they've oppressed the poor.
そしてこのリーダーたちに向かって、あなたたちはこの貧しいものを本当に苦しめている。
They were meant, their position was to bring justice, to protect, but they were oppressing the poor.
上に立つ者たちは本来であればこの公正に裁きをもたらさなければいけない立場にあるにもかかわらず、貧しい者たちを本当に苦しめているということを。
Throughout the Bible, we see God takes the side of the poor. It's all the way through the Bible. And especially, we've been studying the Proverbs on Wednesday night, and there are many, many Proverbs there about how God defends the poor.
聖書を通して常に神は貧しい者たちの側に立っておられます。今水曜日の祈祷会では箴言を学んでいますけれども、箴言の中にもたくさんそのように貧しい者たちを虐げてはいけないということがたくさん書かれています。16節から4章の1節までお読みします。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。それゆえ主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの飾り、飾り帯、香の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を除かれる。こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼き傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座す。その日七人の女が一人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。
Isaiah now is talking about the proud condition of Judah.
今ここで、ユダがいかにこの高慢な状態になっているかということをイザヤは語っています。
And he was talking, he points to the women, they're obsessing over their beauty and their fine jewelry and clothes and so forth.
女性たちはもう本当に美しく着飾ること、あらゆる宝石や衣服やそういったもので着飾ることにもう本当に夢中になっている状態。
Obviously, he was speaking during a time of prosperity.
明らかにこれはこのユダが本当に繁栄していた時代の時のことを指しています。
And he's talking about a time when their enemies, when all of this finery, everything, these luxuries, it's all going to be taken from them.
でもやがてこの敵がやってきて、そしてあらゆるこういった華美な装飾とかすべてを取られてしまう時が来ると言っています。
And they would be conquered by their enemies.
そしてもう敵によって彼らは征服されてしまいます。
The men would be killed, the women would be abused.
男性はもう殺され、女性は本当に虐げられます。
And the nation would be severely humbled.
そして民が本当に真剣にこうへりくだらされる時が来ます。
You know, we studied that coming off of 2 Chronicles, we saw what happened, and these things happened just as he prophesied.
第二歴代史で私たちはまさにこのことをここで予言されているようなことを学んできました。
Okay, let's read.Now, there's only six verses, so let's read two through six of chapter four. That's as far as we're going to get today.
4章まで今日はやりたいと思いますので、あと、少し読みます。2節から6節。 その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。シオンに残された者、エルサレムに残った者は聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記されたものである。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清めるとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮覆となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を塞ぐ避けどころと隠れ家になるからだ。
So here, after, here is what I was mentioned before. Isaiah, after this judgment, then he holds out hope. And he talks about restoration.
先ほども言いましたけれども、イザヤはこの裁きが下されるということを語った後に、その後に回復の時が来るということを語っています。
The branch of the Lord. This is a messianic title.Referring to Jesus Christ.
この主の若枝と言ってますけれども、これはメシアに対する称号で、イエス・キリストのことを指しています。
In the Old Testament, other prophets, Jeremiah, Zechariah, they also use this title for Messiah.
他の預言者たち、エレミアとかゼカリアもこのメシアに対して主の若枝という称号を使っています。
For example, Jeremiah 23:5.
例えばエレミア書の23章5節。
Jeremiah says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land.
エレミア書の23章の5節。その見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。
The Jews living at that time, and even the Jews today, religious Jews today, believe that is referring to the Messiah.
この当時のユダ、ユダヤ人の人々、今でも今日でも宗教的なユダヤ人の人々はこのメシアの約束というものを信じて期待をしています。
And the promise is that he will come from the line of David. Remember David, that's the family where the kings came from. And he would reign as king and he would restore the nation.
そしてこのメシアというのはダビデの家系から出て、そして王として治めて、この民、イスラエルの民を回復させてくださるということを信じています。
But what they failed to understand, what they couldn't see is thatHe would first come, the Messiah would first come as a humble servant and to take away their sins.
でも彼らが理解していなかったのは、分からなかったのは、メシアはまず最初に彼らの罪を取り除くために本当にへりくだったしもべとして来られるということでした。
And Isaiah, and when we get to chapter 53, he's going to speak so clearly about this.
イザヤ書の53章を見ますと、実はそのことが非常にはっきりと書かれているのが分かります。
In 53, verse 2, he says, speaking of the Messiah, which he called the servant then, he grew up before him like a young plant and like a root, and notice that language, root out of dry ground, he had no form or majesty that we should look at him and no beauty that we should desire him.
イザヤ書の53章の2節には、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のようにとあります。育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
The root, like a root out of dry ground, it's something unnoticed. No one even notices roots growing up out of the ground.
この砂漠の地、乾いている地の、根というのは、それが下で育っていても、旗から見たときには分かりません。
And just like Jesus, for the most part, when he was born there in Bethlehem, when he grew up, no one understood that this was the Messiah.
イエスも同じように、このベツレヘムで生まれて、 こう育っていくときに誰もこの方がメシアであるということが分かりませんでした。
Largely unnoticed while he was and anyway, in chapter 53, he goes on to describe how this servant would suffer to bear our sins. In verse 6, he said, "The Lord has laid on him the iniquity of us all."
そしてこのイザヤ書の53章では続けてこの方が私たちの罪を負ってどのように苦しまれるかということをイザヤは語っていますけれども、53章の6節の後半には主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。
So the Jews for in that time and many todayThey've seen the promises of Messiah, but what they've seen and recognized are this conquering, the king that will restore the nation. And so even during the time of Jesus, they were, you know, under Roman oppression. They're looking for a king or somebody that comes in, you know, rides in on a white horse, saves the day and, you know, conquers the oppressors and sets them up. But they didn't understand that that was not the way God's plan was.
ですからユダヤ人の人たちはこのメシアがやってきて、そして当時イエスが生まれた時代もイスラエルはローマの圧政に苦しんでいましたから、ここから本当にメシアが私たちを解放してくれる、解放して王として私たちを治めてくれるんだと、そういった期待をしていましたので、全くその神がご計画されていたそのメシアの姿を彼らは理解することができませんでした。
Instead, the Messiah did come, but he came in on a colt, a little donkey that had never been ridden, and he, you know, not a white horse. He comes in, and he came. God presented him to the nation.
もう彼らが期待していたのは本当に白い馬に乗ってですね、もう王のようにやってくる姿だったわけですけれども、実際イエスが来られたんですが、もう本当に転ばに乗って静かにこうやって来られました。で、神はそれをはっきりと示してくださっていたんですが、まあなかなかそれは民には理解できませんでした。
He would die on the cross, and that was the Messiah taking away the sinsOf the world, not only Israel, but of the world.
そして何が起こったかというと、この方が十字架の上で罪を負って死んでくださいました。それはイスラエルのためだけではなく、世界中のあらゆる罪を負うためでした。
But there are still those other promises. The Messiah, there are many other scriptures other than Isaiah 53, and we're reading some of them that talk about this reigning king, Jesus.
でも同時にそのイザヤの53章だけではなく、この苦しまれる姿だけではなくて、イエスが王として来られて、王として統治してくださるという、そういった予言もたくさんいろんな箇所に書かれています。そしてそのことはまだ起こってないですけれども、将来必ず起こります。
Again, this is the day of man. But when the day of man is finished, there'll be the day of the Lord.
今はまだ人の日です。ですから、この人の日が終わって、主の日が来たときに、そのことが起こります。
You know, I heard an illustration, you've probably heard it too, but it helps me, I think it's a really good illustration about how the prophets could see things. And it was like they were looking ahead, and they could see a landscape, but they would see the mountains, you know, this mountain, and then...It may look like this mountain is very close, but it's kind of far away. They were able to see the mountaintops of significant events in future.
予言というのはですね、こういう例えを聞いたことがあるんですけれども、予言というのはなんかこうずっとこう遠くの地平線を見るときに、向こうの方に大きな山のこう頂が見えます。で、それは距離としてはすごい遠くかもしれないんですけれども、はっきりとその山の頂がこう見えます。見えるようなものだと。
And that's when we go through Isaiah, it reminds me of that. He talks about this time and then this time, but there's, you know, much in between. There's much time in between these events.
イザヤも同じようにこの この先にこういう山があって、そしてまたその次にはこういう山があってということを予言しているわけですけれども、でも実はそこまでの間にいろんなことがあるわけですが、まあ、それではなくてその先の山を見ているということです。
And he's speaking again. He gets into this judgment. He's talking to them about the judgment. And he'll not only talk about Judah. He's going to talk about the nations of the world. He's going to, and then he'll get into this.
さまざまなこのユダに関する裁き、神の裁き、そしてユダだけではなくて、あらゆる諸国に下される神の裁きについてもイザヤは予言しています。そしてその裁きだけではなくて、その後に今度はその回復の時が来るという、その、まあ、峰も見て予言しています。
Again and again, he directs our attention to the Messiah.
そして何度も繰り返しますけれども、私たちの視点をこのメシアに向けるということが目的です。
The Savior.
私たちの救い主です。
That's basically the message of Isaiah. God will save us.
それがこのイザヤ書全体のテーマです。神が私たちを救ってくださるということです。
So even now we study this Old Testament prophecy and we see Jesus. You're gonna learn so much about Jesus through this.
ですから私たちはこの旧約聖書の預言書を今読んでるわけですけれども、でもこの中から本当にたくさんイエスの姿を学んでいくことができます。
And he is our Savior.
この方が私たちの救い主です。
He's the Savior of the world.
この世の救い主です。
All right, let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord, for what you're teaching through this book of Isaiah.
主よ、このイザヤ書を通してあなたが教えてくださることをありがとうございます。
Lord, it's marvelous the way you work. It's just, it's mysterious and wonderful.
あなたの働きは本当に驚くべきものです。不思議なものであり、そしてまた素晴らしい御業です。
That in this world of darkness and sin and rebellion, you work out your plan, and it's a perfect plan.
この世の暗闇、また反逆の中にあって、あなたのご計画が着実に成し遂げられています。
And always the hope of a savior, the hope of restoration is held out.
そして常にこの救い主の救い主がおられて、そして回復があるというその約束が常にあります。
And we thank you for this, for our Savior.
私たちの救い主をありがとうございます。
For Jesus.
イエス様をありがとうございます。
And thank you, Lord, that you have brought us into your family.
そして私たちをあなたの家族の中に招き入れてくださったことをありがとうございます。
Into that grace in which we stand.
本当にその恵みによって私たちが今立つことができるこのような位置に私たちを入れてくださったことをありがとうございます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。